はい、7月19日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大関金城理恵です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあということでですね、先週はね、帰り間際に、オリジンアワーの本当に、スイッチャーがいないということで、もう1分前に言われて断ることすらできず、まあね、ちょっと出させてもらって、もうケージャージさんに、もうコテンパンにされましたねの暴露暴露の、はい、でびっくりしたことに20分やったら、もう大丈夫ですよって言われて、
いや最後まで
じゃあ大丈夫だったでしょうっていうね内容でね、
最後までいたして
そうそうだったら最後までやらせて、でもうその20分の間にちょっと構成考えながら、まあでも趣里もね、あのケージャージさんも回すの上手だから、ね、やってたら急に趣里がねということで締め出したから、え俺必要ないのみたいな
確かにお前一人浮いてたもんな。
いやちょっと本当に浮いてたわけ
急になんか勢いで出てたから、なんかふわふわしてなんかちょっとテンションなんかいつもより変に高めになんか出てた。
じゃあもう言わせてほしいんですけど、僕もね準備がないと何もできないんですよ本当にこのねオリちゃん始まる前ももうノートにびっしりいろいろ書いて、まあもしね こういう話もしたいこういう話もしたいとか考えてるけども、1分前はダメだってそうで、またケイちゃんさんたちもすごいこのぶっ込み方してくるんでね、その場その場で喋ってたらもうすごいことになっちゃってテンションがおかしくなりましたけど、まあねそんなね、中でやっておりますけども、さあ早速なんですけど皆さん来てくれてます。
はい、
はい、抹茶さんですね、マングーハン金城ハンおやっとさ、今日もわっぜぬっかばい、熱中症ならんごてわっぜか水でちゃんと水分補給しやさんせ、ほいでチョメノスケ丼はこの日曜に万代藩連れて薩摩剣士隼人に会いにラーメンキントンアイラ店に行くゆうちょったがドゲンストということで、
キントンアイラ店
ねラーメンキントンアイラ店みたいな、
キントンの
そうアイラ店にね、もうどれも何も言ってないです万代藩連れて薩摩剣士隼人に会いに行くっていう、もうこれもよくわかんないしねえ、まあ来てくれてますありがとうございます。
ただただラーメン食いたくなったな
ね、一応ねラーメンでおすすめだったあのトントロという場所がね、ちょっと鹿児島では有名なんですけど、そうちょっとぜひね鹿児島行った際はぜひ行ってみてくださいという感じでございます。
はい、あのワッツェワッツェヌッカバイっていうのは
ワッツェヌッカバイ、とても暑いということですね。ぬくいっていうじゃないですか。
あ
そうぬっかばいっていうのと、ワッツェはもうすごいデージみたいな意味ですね。
ワッツェか水っていうのは何ですか。
え
ワッツェか水で、
まあワッツェか水、まああのたくさんの 水みたいな、たくさん水を飲んでみたいな感じですね。それか、まあはい、ワッツェか水っていう商品があるんですかね、鍵カッコで、
ねそうね
やられてるんで、
そうですね、
ちょっとワッツェか水は僕は分かんないんですけど、ね、力水なら分かるんですけど分かります。力水
は
ありますよね、沖縄にも
ありますよね。
分かんない、
分かんないです。力水って言って仲間あれでも水じゃないよね、あれ
サイダーじゃない、
サイダーみたいな、
そう
サイダーみたいなやつで力水っていうの、わかんないですか。
わかんない、
そうみたいなのがね、まあ、あるんですけど。さあマリエさんピンさん来てくれてます。チョメさんリエさん大城さんこんにちは。ちょっと聞きたいんですけど、大城さんは人出なしなんですかということなんですけど、
私
はい、これ何なんだろう、何まさか境町で情報収集したら人出なしという情報がなんか
あのマリエサンピンさん、
そうマリエサンピンさんあのね境町よくいますよということだったんですけど、いきなりちょっと聞きたいんですけど、大城さんは人出なしなんですかということなんですけど、
違いますよそんな、
マングーさんが人出なしっていうのは聞いたことないな。
人格者です、人格者、
人格者かどうかは別にして変わってはいるけど、
人格者です。
いやいや変わり者ではありますけど、
いやいやいや
人出なしではないかな、
ではないかな、
辞書を今から変えようと思います。人格者イコール私です。
私に、はい、人格者と書いて私ですと、
はい、そうです。
いやいやそうですじゃない、そんな人格者そんなこと言わんから何があったのかな、
だからちょ
っと、
怖いな、
どっからの情報なのかちょっと聞いてみたいなということで、ね、ちなみに、トントロは一回火事になった、火事になったんだトントロというラーメン屋さん、鹿児島で有名な、火事になったぞと。あとワッツェカ水はペットボトルで売ってるよということで、
そうね、ワッツェカ水っていうの商品名としてあるんだね。
そうあるということですね、ちなみにマリエサンピンさんからこれだけ確認できたら安心しますということでなるほど、マングーさん押したいけど、もしかしたら人出なしかもしれない、いや急に
かわいそう
俺が人出なしかどうか
気になったと、
かわいそうな、
いや急に なんでっていう、ね、とこでもありますけども、さあという感じでねやっております。さあ、なんとですねメールが来てるので、メールから紹介していきたいと思います。こちらリエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。さあ万代さんありがとうございます。おすすめのアニメを紹介します。 フルメタルパニック、フモッフ。ね、なんなんのフモッフって。フルメタルパニック、フモッフっていうのらしくて、もともと、富士見ファンタジア文庫でシリーズ化され、ワオワオで放送されていたフルメタルパニック。未知のテクノロジーの知識を持つ、ウィスパードと呼ばれる力を持つ少女、千鳥かなめを守るため、どの国にも属さない対テロ組織、ミスリルの最年少兵士、これ、相良宗介、まあ、これ以下、宗介、護衛につける、本編はいろんな敵が襲ってきて、ロボット戦ありのストーリーなのですが、フモフはその日常や学園生活を描いたストーリー。小さい頃からアフガンなどの、紛争地域で育ち、日本の常識がわからない宗介、自分の靴箱に入ったラブレターを不審物と認識して爆破、ゲーム画面の外を撃ったら弾がリロードされるとレクチャーを受けたにもかかわらず、人の銃は信用できないと、画面に実弾をぶっ放す等の騒動を起こします、おすすめは、温厚な用務員さんを怒らせて校舎を半壊させる第5話、善意のトレスパス、放送禁止用語が出まくった第7話、やりすぎのウォークライ、作中のマスコットが活躍した第10話、仁義なきファンシー、おすすめなので見てみてください。それでは放送頑張ってくださいということですね、まあだから多分このフルメタルパニックというまあアニメがあって、多分これはロボット戦とか、要は戦争とかそういうのを描いてて、それの学園版というか、
でもワウワウで言ってたんでしょ。
あ、ワウワウで放送されてるみたいです。
挨拶来ました
確かに、レイさんに挨拶。
アバオでやるんだったら、レイさんに挨拶が。
千鳥かなめの声を担当してるとかじゃないですか。
あ、でもないです。
来てないですか。
来てないです。おかしいなちょっとこれ見れないな、そしたらな挨拶ないのに。
グレーものはちょっと困るな。
そうそうそう。ワオワオ女優のね、レイさんに挨拶がないということですけど。まあ、という感じで、見たことないですね、僕もこれは。あ、
ないんだ。
フルメタルパニックはわかんないです。最近のやつなのかな。
なんか、万代さんが好きそうだね。
好きそうですね。確かに。あの、聞いてたらね、めちゃくちゃ好きそうな感じで。
またこれの歌も歌うのかな。
いや、これは歌えます。万代さんは歌えますんで。
もう勉強中じゃん。もう歌える。
歌えます。もうわかります。歌えます、これは。ねえ、なんかこういう感じなんですけど、まあ、最近のおすすめのアニメみたいなのとか、見てます？アニメ系。
いやー、アニメは最近は見てないかな。
ああ、アニメ全然見ないです。
見ないな。
ああ、おすすめで言うと、あ、まだ、あ、まださんじゃない、マグさん、もう、マンダイさんって言っちゃうわ。
持ち上げたのかも。
いやいや、やめときなさい。落とすんだから。え、あ、あります？おすすめのアニメ。
ガックンがさ、ガクトさんいるじゃないですか、ガクトが。
ガクト、はいはい。ね、常識クイズとかで全部当てていくようなガクト。
ポッケーでつく、ガクトです。
いやいや、それはヒロシでしたな。それヒロシでしたな。それガクト、そんなことしないから。ね、ガクト？
ガクトが、
はいはい。
なんか SNS で、
はい、
この前お前に教えてもらった、地獄楽？
地獄楽。
を、はい、最近ハマってて、おすすめしてたよ。
あ、
アニメ出てる
って。え、ちなみに、マングさんは、地獄楽は最後まで見てないですか？
最後まで見てない。
これ、もう最後まで見てほしいし、今、アニメにもなってるんですよ。
うん、そうそう。
そう、
アニメ見て
た。アニメをおすすめした。これ、アニメがまた、逆に分かりやすいかもしれないです。一瞬コミックでちょっと分かりづらくなる部分とかあるんですよ。で、そこをアニメはもう綺麗な絵で、色彩も綺麗な感じでやってるんで、ちょっとぜひ見てほしいな、というのと、あと一個僕おすすめしたいのは、メイドインアビスという、わかります。メイドインアビスという、まあ。
18禁じゃないの、また。
いや、18禁じゃないです。しかも、またって。一回も18禁おすすめしたことないでしょ。
違う、
ま。メイドインアビスという、まあ、漫画がありまして、これね、絵柄が、ちょっと萌え系の、ちょっと絵なんですよ。で、敬遠されがち。で、僕も今までちょっと見てなかったんですよ。なんかちょっとちっちゃい子の感じで、なんですけど、魔法少女、魔法少女マドカマギカ。
はい。
も、萌え系の、あれじゃないですか。
はい、はい。
でも、窓まぎで僕はもうこの萌え系とか絵で判断するのはやめようというぐらい、
されたんだ。
もうすごいですよ。窓まぎめちゃくちゃ面白いんですよ。
あ、そうなんだ。
で、もうそれで、そのメイドインアビスも見てみたんですよ。めちゃくちゃ面白い。っていうのも、まあ、この、まあ、島みたいなのがあって、そのな、そこに穴があるんですよ。すごいでっかいので、このでっかい穴を探検する話なんですけど、ただこの穴って、に入って、入るのは簡単なんですけど、上に上がるときに、なんか負荷がかかるんですよ。で、このどんどん奥に行けば行くほど、その上に上がる負荷がきつくなっていくと。で、まあ、第一層と呼ばれる、まあ、ちょっとこの浅いところは、降りるのはいいですけど、上がるときに、まあ、ちょっと頭痛とかめまいがする。慣れてなければ。
変な力が働いてる。
そう、変な力が働いてると。で、めまいがしたり頭痛がする。だから第一層ぐらいだったらまた戻ってくれるんですよ。
はいはい、
で、第二層になると、ちょっとこの、 失神しそうになるとか、ちょっと気絶する、より強く、そう、より強く。で、第3層になってくると、っていうのがあっていって、第5層ぐらいになってくると、もう、降りて、上がった時には、ちょっと人間の姿が変わっちゃうぐらいの。そう。っていうのがあって、第7層ぐらいになってくると、もう絶対に帰ってこれないと。もう、ちょっと上に上がっただけで死ぬみたいな。っていうのがあったりして、まあ、そこの、ところに入る少女の物語なんですけど、その、一回入った時に、この下からどんどん上がってくる少年がいたんですよ、はいはいはい、でおかしいんですよこれって、だから上がってこれないはずなのに、うん、でこの子はロボットなんですよ、うん、っていうのがあって、まあ、この女の子がこの男の子と一緒に下に潜る話なんですけど、なんでかっていうとお母さんがすごい人で、この第7層まで行った人、で気球みたいなのでこの上に上げていって物を、その人は帰ってこれないけど物を上げていって、でなんていうんですか、そこにその待ってるよみたいな
連絡、
そう連絡が来たと、なかなか来ないんですけど来た、でお母さんに会いに行くという話なんですよ、これがね、その上に上がるのの秘密とか、そこに出てくる不思議なファンタジー系の漫画で、ちょっと萌え系の絵なんですけど見てほしいという、
まあチョメさんは18禁
好きだね。いや、18禁じゃないの。俺、18禁もずっと言ってないよ。
18が なんか、放送禁止用語ばっかり言ってたじゃない
今言っちゃいけないことばっかり言ってた。
違う？
負荷かかってました。
ちょっと、はい。
いやいや、そんなことないですか。もうこれちょっと一回、マングーさんにもおすすめしたいぐらい。
なんていうやつで
しょ？メイドインアビスという。
メイドイン
アビス。いや、ちょっと待って。アビスがなんか、言っちゃいけないような話なのかなみたいになっちゃうんで。
大丈夫だよね。アビスは大丈夫、ね。
アビスは大丈夫でございます。はい。放送禁止用語じゃないので、
大丈夫です、
はい、ちょっとね、ぜひ見てほしいなと。でまだアニメもやってるんですけど、
あ、それは漫画なの？
漫画で僕はまあ見ていって、まだ漫画も終わってないんですよ。だから今どうなるかみたいな、その女の子たちもね結構いいとこまで行ってるんですけど、で結構ちょっと途中でなんていうんですかね、鬱というか、ちょっとこの精神的に見るのきつくなるような場面もあるんですよ。そうなんでね、この辺もちょっとぜひおすすめということで、まあ、例えばですけど、あれわかります、あの鋼の錬金術師みたいな、
はいはい、
であれの作中の途中で、あの女の子ニーナっていう女の子が出てきて、その子と犬がいるんですけど、でお父さんがこの錬金術師なんですけど、この動物をこの配合させる錬金術師、そうだけどこの研究の結果が出さないと錬金術の資格を取られると、だからこの配合させるんですけど、まあ、ある時にこのね、あの仲良くなったんですけど、ある時にこの娘を見なくなったみたいな、この娘と犬をこの配合させるみたいな、お父さんがそういう実験をしたみたいな、こういう結構鬱じゃないですか、こんな感じの話もありますんで、そうちょっとぜひ見てほしいなと、ね、メイドインアビスでございますよろしくお願いいたしますというね。
有名なキングダムとか見てるんですか？
あ、キングダムはもちろん見てますね、ただね、長いキングダム。
長いな、リーさん見てます？
じゃあ、実写版やってるじゃない。
はい。
あ、はいはいはい。
だから、実写版、あ、なんかキャストも面白そう、いいし、なんか見たいなと思うけど、漫画見てないとダメなのかな、どうなんだろうと思って。
全然実写版ね、見ても面白いんですけど、まあ、ちょっと実写版ね、出てる方と、そのか、作者がちょっといろいろあったじゃないですか。
あ、そうなんですか。
わかります？作者とそう、ね、誰でしたっけ、女優さん。女優さんの、あの方と作者がまあ一回付き合ったんですけど、こじるり、そう付き合ったけど、まあ別れて、そう、まあちょっといろいろあった。
こじるりなんか出て
たんですか？出てはいないんじゃない？
いや、出てますね。
ファンじゃなかった、やったんじゃね、出てるの？
確か出てますね。
そうなの？
そうそうそうそう、出てるみたいなのがあったりして、
でもね、結局
そこがもう気になっちゃってちょっと映画に集中できないなみたいなのもねあったりするんですけど、さあ、あ、皆さん来てくれてますね、この方来てくれてます、どうも1977年、フレッド・ジンネマン監督のジュリア で映画デビュー。1979年公開のクレイマー・クレイマーでアカデミー、助演女優賞を、受賞。1982年公開のソフィーの選択でアカデミー主演女優賞を受賞。さらに2011年公開のマーガレット・サッチャー鉄の女の涙でアカデミー主演女優賞を受賞。プラダを着た悪魔ではファッション誌、ランウェイの編集長、ミランダ・ブリストリーを演じました。さあ、この方なんですけど、ですね、名前見ても僕は分からないですね。
でも、美人な、あれですよ。
お方ですか？
マダムですよ。
あ、マダム。あ、はい、マダムなんですね。
まあ、サッチャー、鉄の女とかは、まあ、プラダを着たあくまでもね、
はいはい、
かっこよかったしね。
あ、知ってるんですね。
うん、
さあ、この方。メリル・ストリーブさん。あ、わかります？
かっこいいよね。なんか、キリッとしててね。
ね。いや、まあ、サッチャーさんをね、演じるってなったらね、結構この、気強そうな感じじゃないとできない。
下にやっぱ3本傷ないとね。
サッチャーさん。 なん誰ですかそれ。
あ、ブッチャーでした。ブッチャーさんでした。
ブッチャーさんなかなかわからん。こう俺世代じゃないからな、ブッチャーさん。ブッチャーさんね、はい、ありましたけど。さあさあ、あとは、お、ランリレンさん、フルメタルパニック僕知ってますよとか、あとトラドラは泣けるよ、トラドラという、まあアニメですかね、泣けるよと。あとは、最近のだと、ともちゃんは女の子がおすすめ。今はソードアートオンラインを見ているということなんですけど、ソードアートオンラインもね、面白いんですよ。SOソード SAO と言われる、まあ、アニメなんですけど、はい、またいやちょっと待ってなんかちょあ危ない危ない何も危なくないあちなみに大城熊さんもですねフルメタルジャケットの話なら僕はハートマン軍曹推しですねということでもうみんな知ってるんです ね。あとはですね円楽さん少女週末旅行を見ましょうこんにちはということあ待ってこれ聞いたことあるけど面白そうこれは、
うん、ていうかもうアニメとかがめっちゃなんかすごい時代になってるよね
いやもうすごいですよもうね、なんていうの見切れない全部
見切れないし全部クオリティ高そうじゃないなんか
高い、ね、だからそのなんか社会現象みたいな感じで、うん、なったらちょっとこのなんていうんですか入りづらいとかもあるじゃないですか、うんうん、このちょっと流行りに乗ったみたいな感じで嫌だみたいなのあるけど、うんうん、推しの子とか推しの子 あれも面白いんですよ僕結構まあ前からちょ多分言ってると思うんですけど
あこのあれで夜遊びがアイドル
そうアイドル歌ってるようなやつなんですけど、はいはいはいはい、これも転生系で、うん、この推しの子って言ってなんかそういうアイドル系のそういう話かなじゃないんですよ、うん、サスペンスなんで、
う
ん、
あそうなの
そう実はサスペンスでマングーさん結構好きそうな
そうなんださ
題名変えた方がよくない
いやと思うじゃないですか
俺みたいなやつ入りづらいわけ
そ そういうのででしょ
だけど
これだから推しの子という意味もちょっといろんなところにかかってるんですよ、ね、っていうのもあったりして結構僕は推しの子ってタイトル好きなんですよ
へ
そうだからこういう
電動の子電動の子
いや電動の子はあのウィーンの方だから電動の子また俺多分俺入ってないわ
なんかこれはサスペンスあるぞってい
やいやもうサスペンスでもなんでもない13日の金曜日みたいなのがあって終わっちゃうだけなんでねさあという感じでございます、うん あとはですね、大城熊さん、ロリショタロリショタ系モクトゥルーみたいな話だったメイドインアビスと来てますけどもうわからんもうなんで書いてるかもわかんないなそうという感じでねやっているんですけども最近のねまあアニメじゃないというかまあ映画の話なんですけど映画でいうとあのジブリの最新作が
何の宣伝もね
そういうことなんです
よね
はい君たちはどう生きるか
声優も誰なのか
そう
発火されず。
で、あの、そうなんだ。そうそう、鈴木プロデューサーがいるじゃないですか。うん、あの、ジブリで宮崎さんと一緒にこう、うん、組んでやってるような。うんうん、で、鈴木さんが、この、ちょっと今回は、この、なんていうんですか、プロモーションしない。うん、で、見て、どんだけこの、流行るかという実験をしてみようみたいな。うん、っていう感じで、公開まで本当に、CM とかもなかなかなかったじゃないですか。うんうん、で、ジブリやるのぐらいの、うんうんうん。でも今公開してるんですよ。
うん、
ね、で、
やってるんだ。
そう、やってるんですけど、うん、その時に、まあ、今日から公開ですみたいな、うん、それに宮崎駿さんと鈴木プロデューサーがサイン書くみたいな、うん、そしたら宮崎駿さんが鈴木さんそろそろ告知してくださいみたいな宣伝してくださいって書いててで鈴木プロデューサーがそれになんかあなたがしなくていいって言ったんでしょうみたいなっていうのを書いてそれがまたバーンって張り出されてそう口伝いで告知をしないという告知
あ
ちょっとうまいね処方だなという感じで
これなんか半々に分かれてるって聞いたよあなんか面白いっていう人ともうちょっと難しいみたいな
結構難しい話みたいで、うん、もうこれもなんかこういう話なんじゃないかみたいな
考えさせる感じなんですかね
そう考察したというか、うん、だからここがこうでこういう話だったんじゃないか泣けるポイントっていうのはここじゃないかみたいなのをまとめてる人もいて、
うん、
僕ネタバレあんま好きじゃないから、まあ、それ見なかったんですけど、うん、そうだからちょっと見たいなと思うようなところでございますけどもね、うん
あミッションインポッシブル
はは は新しいやつ、
うん、とインディ・ジョーンズ
アイニー・ジョーンズ、ね、そうなんか今言ってる
最近ねだから映画がね今また熱いという、うん、
インディ・ジョーンズまた新しいのが出るってことですか
出てるでしょもうやってる
そう新しいのが出るってことじゃないですかね、うん、新作が今やってるっていうそうねミッション・インポッシブルも新しいので、
うん、そうちょっとトムは来れなかったね日本に
あそうなんですか、
うん、
ね本当は新日化ですからね
そうちょっとなんかあのストライキが起きて来れなかったみたいですよ。この
トムコナイズだ。
トムコナイズ。クルーズじゃなくてトムコナイズ。あらあらあらあら。ミッション インポッシブルだったそうねえ、まあね、さあという感じで、ね、やっております。さあ、皆さんもねおすすめの映画などありましたら、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは楽しみです。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように。
はい、7月19日水曜日17時21分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、なんとですね、円楽さんがですね、大城さんがちょっと恥ずかしがるからボケを拾ってやれよと書いてあって、どこにボケがあったのかなと思ったらさっきのね、あのフルメタルパニックじゃなくてフルメタルジャケットっていうベトナム戦争をテーマにしてしたっていうボケを説明するのすごく恥ずかしいですねと大城さんが書いておりますね。あ、ボケだったという感じで
なんかだいぶ違ったなと思ったんだけど、
フルメタルジャケットパニックの方を万田さんは言って大城さんジャケットだったという全然わからない、あのどっちもわからないから、あの全然気づきませんでしたね。さあという感じでね、あとあの、まあ、さっきもねあったジブリの話なんですけど、あ、はい、まあ、ジブリで言うとあのきんぴらごぼう、あのね、あの FEC の、ね、で、そうそうの、森光くんが、あっちが好きなんですね。ハリーポッターが好きで、でタイガの方が、まあ、ジブリが大好きと、で僕ハリーポッターも好きだし、ジブリも好きなんで、ちょっとこの合同でライブしましょうぐらいの話ぐらいになるまで盛り上がりましたね。
森光くんはハリーポッターに出てきそうだけど、い
や確かに、 あの人としてですよね。ちゃんと魔法使うような感じで、で、僕妖精ドビーのドビーとして一緒にやりたいなという。で結構あの工作好きだから、あの自前でこの杖作ったりとかしてるんですよ。そうで、その一回その3人で喋る機会あって。3人で喋ってたんですけど、めちゃくちゃ楽しくて、ちょっとマジでライブしたいなっていうぐらい。
映画について
映画についてで、例えばですけど、こういう裏話あるんだよとか、ね、ジブリの裏話って結構あるじゃないですか、まあ、都市伝説もありつつ、だからテーマに分けながら、で僕は結構もののけ姫が好きなんですけど、あのアシタカいるじゃないですか、でジブリねの中で女性が選ぶ男前ランキングで1位2位を争うね、アシタカとかなんですけど、もうあいつ最低ですからね。あいつ村を出るときに、ね、あの女の子から首飾りみたいなもらってるんですけど、あれが言い名付けなんですよ、で言い名付けの子がいて、これを私だと思って、あの持っててくださいって言って、はいはい、それ最後3人あげますからね3人あげます。言い名付けからもらったやつを3人あげて、そのまま2人で暮らしますからね。だからそういうのちょっとね、そういうところをちょっと言いながら、もう一回ちょっとジブリ見てほしいなみたいな。
お笑いの話で
お笑い、そうお笑いライブじゃなくて、そういうあのジブリと
ジブリのライブ、
そうジブリライブとでその後2部構成になってまして、2つ目はあのハリーポッターのそうちょっと裏話とかいろんな話をしたいなと。
ハリーポッター見ました？
ハリーポッターはちゃんと見れてないと思うな。いや、
もったいない。
最初だけですよね、賢者の石。
ああ、賢者の石ね。
今なんか東京で舞台やってますよね、ミュージカル。
そう、ミュージカル、そう、ミュージカルもやってますし、あの最近で言うと、あそこ、豊島園、豊島園跡地に、そうそう、ハリーポッターの体験型施設ができてまして、でここにあの9と4分の3番線とか、あのハリーたちが入っていくとこですね、ホグワーツに行く前に入っていくとことか、あの電車が実寸大の大きさであったりとか、全然興奮してないや
でもあの USJ にあるでしょ。
あ、まだあそこはだからお城じゃないですか。お城があってそういう体験できる、うん、そういうのじゃないんですよ。
まだ、あそこも
本人、あそこも楽しそうですよ。
そんなに見てなくても楽しめたよ。あ、でビールも飲んだよ。
そうだから
バタービールってある。
そ
う、
ビールが美味しいだけですよ。それ
あのひげになるようなね、あのバタービールね。いや、そう本当にビールを楽しんでただけのような。でも確かに USJ も面白いんですけど、こっちの方もね面白そうだなということで、うん、で森光くんはあれですよ、うん、もうハリーポッター大好き、ジブリが好きだったのかな、うん、でどっちかがどっちかだったんですよ。で、あ、ジブリが好きだったのかな。でジブリが好きで、あの新都心の方の博物館あるじゃないですか、うん、あっちでジブリ展を、うん、もう1年後にやるみたいな、うん、半年後にやるということで、うん、どうしてももうスタッフとして入りたいということで、うん、ジブリ展始まる前からあっちにスタッフとして働いて、変な角度から攻めて、そうでジブリ展では警備員をするという、堪能するという
気持ち悪いな。やり方気持ち悪いぞ。
普通に金払って入れよって話ですけど、さあまあちょっと裏側まで見れるんじゃないかみたいな、そうとか、ね、とかもあるぐらいもう大好きというね感じで。
だからなんかベンビーさん好きすぎてオリジンに入ってきたみたいな。
そうそうそうそう。
気持ち悪いな。
そうぐらいの。だからあのスダローと同じでジョナーさんと同じ感じで潜入してると。そう。ジョナーさんはねもともとあのハガキ職人で、もうベンビーさんの方にジョナーさんとして送ってましたから。
あ、そう
でいざスダローとしてオリジン内に入ってきたら、はい、あ、ベンビーさんこうなんですね、はいはいって言いながら。でいざラジオが始まるとどうもジョナサンですみたい な今日はこんなことがありましたみたいな感じでタメ口で来るというメンミさんもどっちとして扱っていいのかわからないというぐらい の, あの感じで入って潜入してたという、そう、後輩なのかわからないというで一面も ありましたけど、まあそんな感じでね、
は
い、
今ね新しく入りましたオリジンのマネージャーの
はい、はい、
タマヤン君も、
はい、
あのラジオのファンなんですよね。
やばい、やばい事務所じゃないですか。
オリちゃんとオリアワンのヘビーリスナーで、
はい、
で、あの、この大阪ライブとか、あと離島のライブとか、
ほうほうほう、
あんなのも一人で行くぐらい。
結構ガチファンだ。
うん。
が、今、働いてるんですか。
そうそう、はいはい。
ちょ、大丈夫ですか。
柳根君の後に。
事務所的には大丈夫ですか。
まああの朱里之助代表が言うには、
はい、
あの紹介しなくてももうみんなのことが分かっているって言ってました。
ちょっと待って、怖い怖い怖い。僕は全部把握してるんですよっていうタイプだ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
だからまあこの水曜おりちゃんも聞いてますって言ってましたよ。
本当ですか。
うん、
割に仕事来ないですけど。もっと仕事来ても
いやもうちょめはねアドリブがちょっとできない、ね。
いや確かに準備、いや準備さえすればできるんですから。準備さえすれば。オリジンライブには出てないけど、そのね、あの、内地に行くような旅行ライブだったら、ぜひ僕らも、大阪ライブ俺らが呼ばれてないのちょっとおかしいんじゃないのかなと。10人ぐらいは呼べますよ、一応、その、と思いましたけどね。さあ、というね、まあ、感じでやっております。
はい、
さあ、リエさんは最近なんか、ハマってることとかあるみたいですけど。
ハマってる、ね、新しい学校のリーダーズがやっぱ面白いなと思って。
そう、わかります。新しい学校のリーダーズ。
わかりますよ。
はみ出していくのね。
うんうん。
新しい学校、ええって。そうね、あの今はもう TikTok とかでもバズって、なんかトレンドラン、
あの TikTok の上半期トレンド大賞を取ってますね、
はいはい、受賞したという感じなんですけど、
はい、
ね、もう今大バズり中で、
うん、TikTok の
そういうのがあるんだ、
そうそうそうそう、うんうん、なんかそういう、まあ、トレンドというかいうのがあったりするらしいんですけど、
そうそうそう
そう、この間なんか FNS 歌謡祭みたいな、
ね、和田アキ子さんと
アッコさんと一緒に、
うんうん、
で、ね、あれあるじゃないですか、大人ブルーっていう曲が古い日記でしたっけ、
うんうん、そう
そう、あの頃はとのオマージュなんですよ、
はいはいはい、
そうだから、
う
ん、交互に歌うという、
あー、そう交互だったら、ね、見逃したからな、
本当です、うん、もう結構今これまた TikTok でもまた
上がってるんですか、
そう、不法なんですか、上げちゃいけないので上がってると思います、
違
法アップロードで多分上がってると思うんですけど、そう、もう結構これもまたバズったりして、でアッコさんがまたかっこいいなっていうのが改めてみんなが、若い子たちがアッコさんすごいなっていう、でなんか要は若手の子たちと歌うってなったら、やっぱちょっとこのなんですか、老いとかやっぱ歌的にアッコさんちょっと衰えたらこの人誰みたいになるのをビビらずにちゃんと歌い上げて、
うん、
めちゃくちゃアッコさん歌うまいし、
うん、
でバズってましたね、
うーん、
そう、じゃあ今結構聞くんですか曲とかも、
そう最初はあのアップルミュージックで聞いて、
はいはい、
あなんか面白いと思ったわけ、
はいはい、
和田アキ子さんみたいな歌い方もすれば、
う
ん、なんかあのなんか坂道シリーズのあのグループの女の子たちみたいなコーラスもするし、
そうそうそう
そう、なんか面白い、不思議だなと思って、
歌もうまいし、うん、でダンスもね、
そうそう、ダンスも自分たちで全部作ってるんだよ、一から、
なのにめちゃくちゃ
振り付けしかいるわけではなくて、
うまいですしね、
そうそうそうそう
そうそうそう、
彼女たち16歳ぐらいからグループは結成して、 今に至ってるから ね結構ね 5、6 年経つのかな。
そうですね、うん、そうで鈴鹿さんですか、あの真ん中にいる
眼鏡かけてる
欲しいんでしょ
う。もうさあんなにまた広げ
て、また広げてもうちょっと本当今やっちゃいけないようなそうもうね感じで、ね、やったりするけど、うん、であの子以外がまた後ろでダンスが揃ってるけど、逆にあの子は揃えないというなんかちょっと、
う
んね、ところがあったりとか、そこがまたかっこいいみたいなね、
うん、他の PV とか見たけどめっちゃ面白かったんだよね。
ですよね。でアッコさんリスペクトしてるらしくて、
うん、でこのね FNS 海洋祭で一緒に歌うっていうことでこのリハまでの間、はいはい、もうこのなんか部屋にポスターを貼ってから一生懸命
アッコさんを見ながら
崇拝しながらも
う歌を歌うみたいな、そう練習してたみたいなのがあったりとかで、うんうんうん、もう最近ハマってますっていう感じですよね、
うんうん、
アッコさんは目がやばいですね。
アンツバさん、ちょっとまぶたがねあの落ちてきてますけど、
ね、あそうなんですね、
あのちょっとねやっぱりもう年齢的なものもあって、
でももう結構なお年ですよね、
うん、
もう大御所中の御所何歳なんだろう今70ぐらいですか、
なってるんじゃないのかなと思うけど、
そう考えたら70歳男性ではやっぱすごい、
男性じゃないの女性なんですよ、アッコさんで女性なんですよ、
まだ女性の方です
いやだ徐々に男性になっていくとかじゃないのずっと女性なんですよ、
うん、あそうなんだ、
そう、うん、びっくりすることにね、さあという感じでね、はい、リエさんがハマってるよという感じでございましたね。
この間カラオケでも歌って面白かったですね。
え聞いてみたい。
え
歌うんですか。
あ歌いましたよ、なんかちょうど出てたので、
あれ結構難しいじゃないですか、結
構歌いやすかったよ、
へえ、うん、あれ難しいイメージですね、なんか
分かってる欲しいんでしょ
う
でしょ、
お前
大丈夫さ、
ちょっと雰囲気出てるしちょっと歌ってほしいな今度、やってほしい、リエさんのね、うん、そういう歌謡祭をねえ、さあという感じですね、はい、さあなんとですね、ここでまたさらにメールが来てるので紹介したいと思います。はい、はい、リエさん、マングーさん、チョメノスケさん、こんにちは、アンツバですということで、はい、先週本島に行き、うん、夕方車で、FM 那覇に向かったんですが、うん、行けどもたどり着かず、うん、こんなに遠かったっけと思ったら6時前に FM 宜野湾に到着しましたどこ行ってるんですか、
だから
ちなみにですけど最近よく見ているアニメは、神たちに拾われた男ですね、頭をぶつけても怪我をしなかった男が、うん、就寝中くしゃみでベッドから落ちて頭を打ち亡くなり、うん、異世界に転生してからの話です、うん、という感じですね。であとは漫画ですが、地震でマリアナ海溝が崩れ、穴が現れて怪獣がその穴から出てきて自衛隊が戦う怪獣自衛隊ですかねということで、
面白そう、
これ面白そうだ ねマリアナ海溝の中から、まあ、多分怪獣が出てくるという感じで、それと自衛隊が戦う漫画が、おすすめですという感じでございます、うん、アンツバさん FM 宜野湾に到着したということですけどなかなか間違いようなさそうですけどね、
まあ、中部からだ混んでるだろうね、
まあ確かにね、うんうん、まあそれは遠いですよ、あそこまで行ったらFM 那覇行くつもりで行ってたらね、うんうん、遠いですけど、ちなみにアッコさん73歳だそうですね、
あそうか、
そうそう、あとは
まだね今もご意見番ね、アッコに任せてご意見
そうやってますけどね、はい、ちなみに円楽さんからすごい情報が、うん、和田アキ子さんが、地球に降り立った時の足跡が琵琶湖ってよということで日本一でかい琵琶湖はね、アッコさんの足跡だったというそんなわけないでしょそんなとか言ってるけどそんなわけないでしょねえ、さあという感じでございます。あちなみにですね、今ビアンさん来てくれてまして、はい、コンティニュークイーン入れてくれてます、
コンティニュークイーン、
チャリチャリーということでありがとうございます。さあという感じでね、漫画の話で、盛り上がってるところなんですけども、うん、他に、まあ、最近僕ハマってると言ったら、うん、知ってるかな、このこれ、し重崎春道先生というおじいちゃん先生と言われる方がいて、水彩画を描く方、まあ YouTube とかに
でしょうね、
そう出てきたりしてるんですけど、
あの人か、
そうこの先生がねめちゃくちゃ面白いんですよ、
あのウィスパーボイスの、
ウィスパーボイスのなんか、はいこうですねみたいな、そうでまずはですねみたいな、ここにね絵の具をねこうトントントンって置いていくんですよみたいな、うん、でこういうのはねあの手でね適当にこう、うん、塗っていけばいいんですよみたいな、うん、で本当に10分ぐらいの動画なんですよ、うん、ただ8分まで本当何描いてるか分かんないぐらい下手くそな絵というか、うん、で、うん、何描いてんだろうみたいな、うん、したら残りの2分でえげつないうまさになっていくんですよ、うん、で皆さんも真似してくださいねと言いながらこうトントントンでしてやってくださいねって言うけど、うん、残りの2分が真似できないレベルのどっからそれどうなったのっていうぐらいうまいんですよ。でそのおじいちゃん先生で、うん、なんかそのこの喋り方もすごい優しくて、うん、10分間ずっと優しいんですよ、ね、だからこれがまたバズったりして、うん、そうで その春道先生みたいな真似をしてモノマネ芸人とかもいるんですよ、うん、でこれトントントンでやっていきましょうねって言って完成しないあの春道先生みたいな、うんうん、であの最終的に下手くそな絵になるみたいな、うん、いうの真似するような人がいたりして、うんうん、こういうのもおすすめなんですよね、うん、そうめちゃくちゃ面白いんで、うん、ぜひね見てほしいなと思う、はい、レイさんもこういうの見ないですか。
あ、こういうの見たことないな。
YouTube 系とか最近何見てるんですか。
YouTube 系はなんか最近はなんか作り置きレシピ集みたいなのとか
料理ね、あ、料理ね、
見たりとかしてるかな。
料理もなんか見始めたら止まんないとかありません、うん、
勉強になるんだよねめっちゃ。
でみんなうまいよね、うん、そうこんなやり方あったのかとか、うんうん、あとなんかキャンプやってる男の人2人でなんか古民家を買って、うん、でそこに男2人で暮らすみたいなっていうのがその人たちがやってるその外でやる料理があるんですよ。
あ、
これがめちゃくちゃうまそうで、うん、でなんかお上がりようみたいな言って最後を食べるんですけどでそれでよく TikTok とかで流行ってる右と左どっちを選ぶかみたいな、でそれをやってなんかすごいチャーハンを作るとか、うんうん、何やってもうまそうなんですよ、うん、その人たちがやるのが、うん、これもめちゃくちゃおすすめ。
うーん、
そう料理動画としてもおすすめですね。
バーベキューはもう何でもうまく見えるよな。
なあ、バーベキューね、あのパンプキンよなみねが、うん、あの自宅でバーベキューをやるという動画上げてましたけど。
あ、そうなの。
そうそう上げてました。しかもまあバーベキューやるというかただただその焼いてるところを撮りながら、うん、ビールを飲んでるのを映してるだけというこれがねまたうまそうなんですよ。
でよくチェックしてるな。
そうそう編集もねちょっといい感じで、であのちょっと田舎の方で撮ってるから、うん、なんかスローライフみたいな感じでやってるのぜひチェックねお願いしたいところですけど、この料理動画以外には何か見てるのあります。
見てるの、
うん、
いや何見てるかな。え、だからその最近は新しい学校リーダーズの
動画とか
探したりとかしてる感じかな。
え、マングーさんはなんか見てあれ大丈夫ですすごい咳込んでるけど。
咳込んでますね
何見てます最近だった。もう何あれ18禁見てます。
避けてますね。
ね、ちょっと今喉に引っかかってます。
あ、喉に引っかかって
喉に引っかかってますね、
うんうん、
さあねえ、だから動画とかこうな新しいのどんどん出てくるじゃないですか、
うん、
都市伝説動画とか見てたらめっちゃ出てきたりしますね。
あ
ーなんかこの大パーツ、
うん、
あの昔こんなのなかったであろう大パーツみたいなのとかはめっちゃ見てますけど、
信じるか信じないかはあなた次第
です。あとかそうみたいな感じとか、
うん、
で要は本当に何ですかあの沖縄にあるあれですかね、あの棚みたいな海の底にある棚みたいなやつあるじゃないですか、うん、ああいうの見たりとかで本当にこれは昔の人が作ったやつじゃないかみたいな、うん、
海底の
そう海底のやつとかを見たりしますね、
うん、
さあという感じでございます。マングさん復活しましたか。
どうもどうも
どうもどうも、危なかったですね、ちょっと死にかけてましたけど、
はい、そうね、
はいはい、もう動画の話になったら急に咳込み出すから大丈夫かなと思って、さあねという感じでやっております、
はいはい、
さあではもう大喜利のコーナー行きましょうか。
はい、
はい、本日の大喜利のお題がですね、こんなレンタカー屋は嫌だ、どんなのこちらでございます、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、
三日月マンハッタンのウチナーグチナウ、今日のウチナーグチはこちら、
色マンチャ色マンチャ。
この言葉はカラフルという意味です。 はい、じゃあまたよし君、
はい、
じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
イロマンチャの中を走り抜けてくイロマンチャのポルシェ、
はい、オッケー、オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
オッケー、オッケーですよ。
お疲れ様です。
オッケー。
いい感じでしたね。
よかったよ。
じゃああなたも一緒に。イロマンチャのリンゴに口に寄せて。ファファファ。
はい、7月19日水曜日17時41分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。ちなみにですね、先ほどの、ま、動画の話なんですけど、
はい、
ランリーレンさんからですね、はじめまして松尾ですさんの松尾のアニメが面白いよと、
うん、
めちゃくちゃカオスな世界観だからぜひ見てねということで、あと円楽さんからは沖縄のロケの動画を見た後にストリートビューでその場所を見るのが好きっすねと、なるほどね、あ、こういう場所にあるのねみたいな、
うん、
あれ面白いよね、なんか意外なとこにあったりするから、
う
ん、裏地にあったりしますんでね。さあという感じでございます。さあそれでは大喜利のコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
はい、
はい、ということで元気な愛が出ましたけど、
はい、
はい、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題がですね、こんなレンタカー屋は嫌だ、こちらでございます。さあでは早速ツイッターの方からいきたいと思います。はい、まずツイッターネーム万代です。はい、こんなレンタカー屋は嫌だ、どんなの。契約書が多い、もうめちゃくちゃ書かされる、ね、はい、これやったらこうですよ、これやったらこうですよつって、
うん、
ね、
嫌だよなあれな、
あなあマジで嫌で、あの死んだ時保証しませんとかいうあの契約書一番嫌なんだよなあれ、あのバンジーの前に書かされるやつとか、
あ、そうです、ね、
まあ、前の人とかよく書く、よく書
くそうそうそう、もうこれしかもちゃんと見ないで書く人いるじゃん、
うん、
ね、え、いや本当に大丈夫みたいな、なんか3枚目ぐらいからさ、もう見るの
怖くない
のってなってくるけど、うん、さあ続きまして、展示されているレンタカーがボコボコということで、ね、まあ、乗った人が下手くそなのか分かんないですけど、うん、あとは選挙カーしか置いていないということで、うん、恥ずかしいですからね、選挙カーで、
うん、
ね、さあ回りたくないという、ね、感じでございます。さあ続きまして柴弘さんいきたいと思います、うん、はい、こんなレンタカー屋は嫌だ、どんなの。貸した車が全車曰く付きということで、ね、まあ、ちょっとお化けと一緒にドライブですかねこれも嫌ですね。さあ続きまして、廃車された車が人力車ということで嫌ですね、人力車はね、人にこう引っ張られるのも嫌ですからね。さあ続きまして、料金がチンチロで変動するということで、
チンチロ
サイコロ
サイコロですね。
あ、
そうだからめっちゃ安く借りたかったのにめっちゃ高くね、うん、
借
りされるというね、うん、さあ続きましてナビが薩摩なまりということでこれもう何言ってるか分かんないですから、うん、ね、右に一見しないみたいな感じで言ったりするという感じですね、うん、さあ続きましてがですね、抹茶さんいきたいと思います。
はい、
はい、こんなレンタカー屋は嫌だ、どんなの。事務所が巨大迷路になっているということでなかなか借りれないという感じですねさあいいですね。さあ続きましてがランリーデンさんいきたいと思います。
はい、
はい、こんなレンタカー屋は嫌だ、どんなの。取り扱いがコルベットだけということで、コルベットって何ですかっていう車の車種ですかね。
ちっちゃい車かな。
うん、難しいなこれ。続きまして、やたら店員が高圧的ということで、うん、借りたいんでしょみたいな。借りたいんだったらまあはい、ここに書いてみたいな。
うん、
鍵これ使ってね、うん、みたいな。
貸す側と借りる側だよって。
そう。こっち貸す側だから、いや、じゃあ友達に借りてるわけじゃないから。友達だったらまだわかるけど、ちゃんと使ってねとかわかるけど。
友達でも嫌だな。
嫌だけどね。いや金払ってるからなっていうのもあるからな。スピード違反したら殴られるということで、うん、切符切られるとかじゃなくて殴られる。でラスト、ラルクアンシエルのドライバーズハイが流れたら飛ばさなきゃいけないということで確かにね、なんかあの飛ばすあれですけどねPV が。さあ、続きましてがですね、メールの方から紹介していきたいと思います。 メールから、ラジオネーム万代です。さあ、どっちでも送ってくれてますね。うん、こんなレンタカー屋は嫌だ。社長がバットで車を叩いているということで、なんでこれは。これ意味が、なんでかわかんない。
自社の車を
叩いているという。あとは、パリピっていうのも来てますね。パリピなレンタカー屋は嫌だみたいな。確かにね、うん、あの、車もなんか LED ついてチカチカしてそうな。嫌だな、恥ずかしい。さあ、続きましてがですね、こちら。こちらですね。はい、チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、行、うん、きましょう。こんなレンタカー屋は嫌だ。中金のシールまみれということで、せめて剥がしてくれよっていう、めっちゃ貼られてるようなね、うん。使ってる人がおかしいんだけどね。続きまして、6トン以上しかないということで、免許の関係で、すいません。ちょ5トン以下じゃないと今乗れないんですよみたいな、すみません6トンしかないんですよみたいな、これ悪くないけど、うん、スタッフ全員幸薄いということで、まあわかるよ、幸が薄そうな顔してるというかね、あなんかあどうぞどうぞみたいな感じだろうけど、別にこれはね、
いや怖いではある、
まあ、怖いではあるね、確かにね。2本、このタイヤの2本はスペアタイヤということで、うん、結構なんかいろいろあったのかな。あのスペアタイヤで使ってるという。いやだこれ、警察が張り込みしているということで、ね、あの帰ってくるときにちょっとスピード出しすぎたりとか、
うん、なんかもうそっちがあれなんだ、
そうそう、穴場だからシートベルト外して帰ってきてないかとか見張って、いやですね、こちらでございます。さあ、それではですね、続きましてこちらメールの方、ラジオネームカーボンギアでございます。はい、はい、こんにちは、リエスンマングマングさん、まるで鹿児島県民みたいに鹿児島弁に詳しいですね、ケイスケさんということで、鹿児島県民でございます。うん、私はね、18まで住んでいましたので、詳しいでございますね。さあ行きましょう。こんなレンタカー屋さんは嫌だ。唇が油ぎっているということで、いいでしょ、別に。これは別にいいでしょ。別に車とかじゃないんだから。うん、続きまして、置いてある車が全部暴走族仕様だということで、うん、なんですか、マフラーがグイッと上がったりとか、うん、ちょっと恥ずかしいんですよね、あれね。
シャコタン。
シャコタンだったりとか。こちらですね。こちらにしよう。なぜかギターを抱えている。これもなんか嫌ですね。めんどくさそうだな、これな。ギター抱えながら。これ嫌だな。
なんか寄ってくる
な。寄ってくる。お探しですか、じゃーんって弾きながら。続きまして、行く先々で偶然風に出会うということで、うん、GPS ついてるんじゃないか疑惑とかね。これも嫌だな。いろんな宗教のお札が貼ってあるということで、ね、いろんな宗教のが貼ってありますから、他の旅行客と相乗りさせられるということで、俺そっち行きたかったわけじゃないんだけどな、みたいな。続きまして、レンタカー会社が旅行の目的地より遠いということで、じゃあもう目的地行った方が近いじゃんみたいなね。でもいろいろ回りたいからレンタカー借りなきゃみたいな。ハンドルは別料金だということで、
なんでよ。
ね、レンタカー借りましたねって言って、まあレンタカー安くで、なんかじゃあ1日1万で貸しても、あ、安いなって言って、ハンドルが5万円になっておりますと、こっちで商売してますのでみたいな感じですかね。運悪く、車検の日に借りた人が、車検に払わないといけないということで、これ最悪ですね。レンタカー屋も車検のからどんどん貸していきますから、最悪ですね。さあ、続きましてがですね、ツイキャスの方から紹介していきたいと思います。こちら、抹茶さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。うん、事務所が風雲竹市場になっていて、攻略しないと車が借りれないということで、旅行にね、2泊3日で来て、1日にその攻略で使いますから、で、今日は借りれなかったので止まってからまた明日
が。
鬼。鬼ですね、挑戦。さあ、続きましてがですね、これ何にか分かんないけど、ランリーレンさん行きましょう。うん、こんなレンタカー屋は嫌だ。社長に勝たないと借りれないということで、何か分からないけど。
何かね。
そう、何か、なんか社長がね、いろいろ提案してくるんですかね。うん、今回殴り合いだとか、これカードゲームだとか、これもめんどくさいですね。うん、これいいですね、円楽さん。こんなレンタカー屋は嫌だ。うん、保険屋から嫌われているということで、もうめちゃくちゃごねるんでしょうね。ちょっとなんかあっただけで、ちょっとすいません、これなんかあったんで、ちょっと保険適用してくださいって。で、いざなんかね、このレンタカーで借りた方が事故った時に、保険屋がめっちゃ言ってくるみたいなの嫌ですよね。全然出してくれないとかね。嫌ですね。さあ、続きまして、柴弘さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。 オーナーがマングースお城だということで、いいだろこれは。ね、人格者ですからね。人格者とか言って私だですからね。全然いいじゃないですか。さあ続きましてがですね、あ、これ嫌だな。柴弘さんもう一個行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。レンタカーがピンクいのしかないということで。嫌だな。ピンクね、目立つんですよ。もっと他の
ピンクとかね。
そうそうそう。嫌ですよね、あれ。なんかちょっと薄めのピンクだったらこっちありますよって。ピンクが嫌なんですよっていうね。さあ、こちら。円楽さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。ブレーキランプが切れているから、整備屋に寄って修理するところからスタートということで、いざね、修理しなかったら捕まりますからね。うん、本人が捕まりますから。そうかそうか。そうそうそう。さあ、続きましてがですね。円楽さん、これいいけどな。こんなレンタカー屋は嫌だ。カーステはラジオ沖縄しかチューニングが合わないということで提携してますね。もうラジオ沖縄以外聞かせませんので、これ結構、まあ、悪くはないですけどね。さあ続きましてがですね、あ、アンツバさん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。芸能人が乗ってた車とあって、デコリンが買った4万円の車が貸し出されているということで、デコリンさん一回ね、4万円で車買ってましたから、びっくりしましたよ。いや、なんか4万円で買った車、月々、毎月メンテナンスしてましたから、もう普通の買った方がいいですよ、つって。なんか2ヶ月ぐらいで廃車になったんじゃないですかね。デコリンさん、今はこれで十分だって言いながら乗ってましたからね。しかも、あっちに働いてるじゃないですか、クガニファームで。クガニから4万円ので那覇まで来るんで、途中で止まるんですよ。デコリンさんね、もう買い替えたみたいなので、これ嫌ですね、貸し出ししてたら。さあ続きましてがですね、あ、いいですね、ひふみさん行きたいと思います。うん、もう3連発ですね。うん、こんなレンタカー屋は嫌だ。ムル盗難車、ムル左ハンドル、ムル石川ということで嫌ですね。
何、
石川のナンバーじゃないですか。
うるま市のね、
うるま市のね、石川ナンバー全然いいじゃないですか、石川ナンバーは。ただ左ハンドルは嫌ですね。うん、乗り慣れてないとかありますからね。さあ、続きましてがですね、円楽さんこれいいですね。こんなレンタカー屋は嫌だ。流行りに乗って電動スクーターを押してくる。ね、あの、今流行りのね、あの、片足で、もう今免許なしでもね、乗っていいんですよね、電動スクーターで。で、あの、ヘルメットもなしでいいみたいな。そう、だからもうこれ事故が多発するよという、めっちゃ押してくるというね、これどうですかつって。さあ、これも嫌だな。円楽さんもう一個行きたいと思います。うん、はい。こんなレンタカー屋は嫌だ。キャンピングカーを借りたら知らない家族が住み着いているということで。ね、あの、じゃあこちらね、貸し出してくださいって言って、いざ後ろ入ったらもう住み着いてますから。
出て行ってくれ
よ。そう、出て行ってくれよっていうね。さあ、いいですね。続きましてがですね、柴弘さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。入店すると、命されるということで、今日、あの、ツイッターの方に命ないと思ったら、こっちで書いてるんですよ。もう読まれないから最近、ツイッターの方じゃ。さあ、続きましてがですね、あんつばさん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。ナビの案内が、モーリーさんの家しかできないということで、ね、あの、大根屋さんですかね、みっちゃん大根ですか。ね、あの、モーリーさんがね、あの、よく使う大根ありますけど、がレンタカーで貸し出されてる可能性ありますね。これも嫌だな。円楽さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。給油口を開けるレバーがないということで、もうガソリン切れたら終わりでございますね。じゃあ、あと3つくらい行きたいと思います。ランリーレさん行きたいと思います。うん、こんなレンタカー屋は嫌だ。どんなの？ガソリンがラー油ということで。
ラー油。
ガソリンがラー油。これも嫌ですね。これいいけどな。円楽さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。全部の車にゆたしくステッカーが貼ってあるということで、めっちゃファンなんでしょうね。レンタカー屋さんが、ぜひ貼ってアピールしてくださいみたいな。ではですね、あと3つ、あ、2つぐらい行きましょう。どれにしようかな。あ、円楽さん、じゃあ行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。どんなの？ナビが10年以上更新されていないということで、もう海案内されたりね。
困るよな。
あれ困るよね。全然着かないからね、目的地に。じゃあラスト、柴弘さん行きたいと思います。こんなレンタカー屋は嫌だ。どんなの？クーラーをかけると納豆臭がするということで、最悪ですね。さあ、ということで以上でございます。マングーさん、本日の MVP をよろしくお願いいたします。
本日はですね、カーボンギアさんかな、
カーボンギアさん、うん、
ギターを持っている
、いやなぜかギターを抱えているめんどくさそうなんだよな。寄ってくる時からえあの人ギター抱えてきてるけど
誰もいないけどあの人に話しかけるのかなっていう
あの人だよなって座り方もねなんか足組みながらギター弾いてるからあこっから借りるんかっていう旅行の幸先がちょっと嫌になるっていうね、
うん、
いいラインの嫌さですよね、はい、さあということでカーボンギアさんおめでとうございます。パチパチパチ。さあでは、来週のお題がですね、この女性パチンコ好きだななぜわかったこちらでございます。この女性パチンコ好きだななぜわかったこちらでございます。以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。はい、ということでエンディングでございます、はい、さあリエさんは最近なんか声のお仕事がたくさん入ってると聞いてますけども。
そうですね、今日も今から収録があるんです
。いやいい感じ、ちょっとまたこれはじゃあ近日公開という感じ
で、
そうです
ね、今月中で
発表できるんじゃないかという感じでございますか、
はい、
ぜひ皆さんお楽しみに。でまた、今週の土曜日ですね、
うん、
オリジンお笑いライブ起承転結が今回は浦添の方で手だこホールの方であります。
はい、
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい。さあというわけで今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城リエでした。
はい、バイバイ、
バイバイ。